自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。
皆さんこんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
チーフメンター長谷川です。
この番組は毎週ゲストの方をお迎えして、キャリアに関してキャリアの転機をお聞きしてお届けする番組です。そして今週も第3回目ということで黒岩さんに来ていただいております。黒岩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。前回はあれですね、今のやられていることをですね聞きまして、この第3回目はちょっと待ってください、めちゃくちゃ噛んでおりますので、
はい、
言い直しさせていただきます。
はい
はい、今回は、黒岩さんの最終登場会ということで、これから何をされていきたいか、何の目標がもうあるかということで、うん、もう今現在も一番楽しい、一番やりがいがあるっておっしゃってましたもんね。
はい、
これからどうなっていくのかっていうのを、したいと思います。
ちょっとおさらいなんですけど、
はいはい、
黒岩さんってどんなことをやられてるかっていうと、コーチとトレイルランと、
トレイルランニングの人って思ってます。
なんかでも前回の話だと、なんかオペラもやってるし、街のコミュニティもいろいろ作ってるし、はい、なんかいろいろこうね、チャレンジされてる。
キャリア教育やったり、あと階段ジャンキーって名前でね、階段のガイド。
ね、
はい、はい。
で、もう様々なジャンルでご活躍。だからあれなんですかね、選択と集中って良くないですかね。なんかいろいろやった方が楽しいよね。
いや、それぞれだと思うんですよ。僕は、なんていうか、何でも唾つけちゃうっていうのでやっちゃって
るんですけど。はいはいはい。
まあ、やっぱ一つのことにね、研ぎ澄ましてる人も、僕はめちゃめちゃ尊敬します。本当に。
アプローチはいろいろありますよね。その自分のこう、ウェルビーングというか幸福なアプローチはいろいろあると思うんですけど、そういう意味だと、今後の黒岩さんというと、どういうところを目指して、今いろいろやられている中を、全部やるのか、もっと広げるのか、もしくは、まとまっていくのか、どういう方向に行くのかっていうといかがでしょう。
そうですね。ありがとうございます。今、いろんなところに唾つけているものを、まあ、いい意味で統合していけたらなと思っているんですけど、その、僕のね、パパスである、その、ね、人が一生、育つ場を作るっていう意味で言うと、そういう学びとか成長の、いわゆる交差点みたいなところを作っていきたいと思っているんですね。で、それは、魚沼という地域もあれば、僕はオンラインでもやってるから、そのオンオフでうまくつながっていければいいなと思って、この土地にこだってるわけではないんですけど、ただまあ、たまたま住んでる地域がね、すごく面白いので、できればこっちに来てもらってっていう意味で言うと、ちょうどですね、今、もともといろいろやってる中で、いわゆる、東京の大企業の、いわゆる、なんていうのかな、役員手前みたいな人たちを、研修場所みたいな感じでうまく、こっちの魚沼を使ってもらったりとか、そういう意味で、いろんな人を呼ぶ。いまだにね、いろんなこと、学生とかを呼ぶ、やってくれてる団体もあったりするんですけど、そうじゃなくて、もう社会人も来て、ここで学んでいくみたいな場を、作っていく。で、かつ、学ぶときに、地域のもう資源とか人とか、産業とかにもちゃんとこう絡んでいくような形で、そこのコーディネートを僕がまずして、いわゆるなんていうのかな、ここの、なんだろう、まあ、あらゆる人がここで学べるような、まあ学校みたいな場を作っていきたいなっていうのが、まあずっと思ってることなんですね。そのために、あらゆる、あんまジャンル問わずのいろんなところに顔出したりとかしているのが、移住してちょうど2年ちょっと経ってるんですけど、いい意味でいるんだと、ね。まあそれこそ長谷川さんと知り合ったみたいなのも含めて、広がっていってるっていうところが今あります。で、一つですね、一番最初の1回目で、僕のプロフィールに書いてあった、社会福祉法人っていうのがあって、東霊会っていうところは、それ僕の母親が今理事長やってるんですけど、まあ、来年僕が、こういうのあんま言っちゃいけないのかな、理事会通ってねとかって言われたら怒られるんですけど、まあ、来年ちょっと僕は多分、継ぐというか、事業承継予定もあって、ここはいわゆる障害者と高齢者の福祉を。
と、
僕はね、そこも一緒に、そういう人たちも一緒に育っていくっていう場を作りたいなと思ってるんですよ。なので、まあ、いろんなやって、トレーカーも やりつつ、今僕がやってるコミュニティもあるし、あとその東京とかいろんなところとつながってる、コーチングとか、その企業研修のつながりみたいなのも含めて、うまくこの場でね、みんながここに集まって一緒に、学んで、帰ってくみたいな場所ができたらいいなと思って、今考えてますよね。
面白そうですね。でかいですね、話がね。なんかもう、その対象者は方全員みたいな世界で。
そうなんです。
が、まあ、その働く、そして学ぶ、成長と学びみたいなところがリンクしていくっていうところですよね。なるほど。ちなみに、まあ、それこそ今、私と長谷川さんとかで一緒にやってるパーパスドックって、こう目指すところは、まあ、日本のエンゲージメントって今、とっても良くないという言われて、まあ、背景はいろいろありなんもですけど、まあ、いろいろ賛否両論ありなんも、まあ、低いのは良くないねっていう話で、エンゲージメントって、詰まるところは結局、やりがい持ってとか、働いてるかっていうところなんですけど、それを上げていこうぜっていうミッションでやってるんですけど、なんで低いと思います？そのコーチングとかやられてて。
なんていうのかな。組織が、やっぱり、個をこう輝かせる組織を作る文化とか風土がないなって思っていて、
こう輝かせるんですけど、なるほど。
っていうのと、その国の政策とか、まあ、あんまこういう話していくとあんまつまんないんで、まあ、簡単に言うと、それこそ30年前に、日本を幸福としない、人間を幸福としない日本というシステムだっけな、カレルバン・ウォルフレンさんが書いてるんですけど、個人を幸せにするんじゃなくて、業界団体とか組織をいかに幸せにするかっていう仕組みになっちゃってるから、個に行かないんですよね。だからそもそもそういう文化がある中で、僕はやっぱり個が輝く方が結果的に組織が良くなるっていう
そうです
逆
よ
から、
ね。
思ってるんで、そういう風土をやっぱ作っていかなきゃいけない。なっていくと、そうするといろんな組織の経営者とか持ってると管理職がやっぱりそういう考えで育ってきてないから、ここの部分がすごく大きいかなと思って。それでまあ僕はエグゼクティブコーチングもそうだし、管理者向けの、もちろん現場の社員向けの研修もやるんだけど、結構管理職以上を対象に僕はまあそっちの方がまあ効率がいいって言い方おかしいですけど、影響力が大きいかなと思っていて、
確
組織に
かに
対
そう
す
なんで
る
す
イン
ね。
パクトみたいな意味で言うと。
なんか僕が一番なんか面白かったなと思うと、おっしゃるの、MBA 行った時だったんですけど、なんで行ったかっていうと、なんか、何だと、まあ、なんで面白かったかっていうと、自分で決めて行ったから、なんか、学んで面白かったなって、昔の大学とはちょっと違う感覚を持ちましたと。で、これって裏にあるのは、なんか自分で決めるってことがとても大事だなって思っていて、で、先ほどのコーチングとか、まあ、成長教育の裏側にあるのが、なんか結局でも、トレーニングとかでも会社の人事が言われてるから来ましたみたいな人も多いので、その辺のこう自分で決める感っていうのはあんまりない人たちが多いから、なんか結果的にやらされ感みたいになりがちだなっていう。で、それをどうやってこうマインド上げていこうかなっていうのは最近のちょっと長谷川さんとの悩みなんですけど、それはどうですかね。そこ
面
だから
白そうっ
成
すね。
長と、先ほどのね、まあ、勉強みたいな、学習みたいなところで気が利く。それの中身あるものにしようとすると、なんかもうちょっとなんか変化させないといけないかなっていう、結果もやっとしてる。
ですよ
頑張ら
ね。
ないといけないと思ってるんですけどね、と思って。
いや、面白くて、それこそ酒飲みながら1時間でも2時間でも話したい テーマではあるんですけ
確
ど、
かに。そうです。
でもやっぱりさっきね、酒井さんおっしゃった、自分で決めるっていうことも大事なんだけど、決めたことがちゃんと認められるかっていうところも大きく
ああ、なるほ
て、
ど。
決めたけど、許されないみたいな話で言うと、決めるモチベーションがわかないですよね、自分で。
なるほどね。
大きいかな
周り
と思
に需要か、そうっすよね。
なんかまあ、今ね、人的資本経営なんてまさに言い始めて、これはもしかしたら、これがなんかこう、発端になればいいですけどね。まあ、こう、まあ、資本として考えるみたいな。まあ、これがなんか、まあ、必要に駆られてそうなっちゃってるのか、本当にそういうふうになるのかが、まあ、これからなのかな、なん
い
て思い
や、
ます
だ
け
から
どね。
まあ、あれの人的資本経営も、どっちかというと二つの側面、そう、企業、組織からの側面と個人からの側面って多分両方アプローチしないと多分実現しないなっていうのがなんか思ったりはしますよね。受け入れ側の問題もあるし、働いているマインドもあるしっていうのが。っていう、ちょっ
真面目
と、
な話になってきました
真面目な
け
話
ど。
になっちゃいましたけど。最近の僕の課題みたいなところで今、思ってるんですけどね。確かに。
それで言うと、こう、会社が大きければ大きくなるほど、 やっぱ下の階層というか、まあ、例えば新入社員とかですね、こう薄まってしまうというかですね。あとは、最初すごいやる気持って新入社員で入ってみたけど、なんかちょっと違うなとか、関係で合わないってなって、だんだんエンゲージメントが下がっていくとか、そういうパターンも、そうですね。
そう
まあ、
ですよね。
指
だから
導を止めて
組織
る。
が多くなればほど、なるほど、なんか最大公約数的な話になるような気がしてて、あんまり個人の話にならないような気がするなって最近思うんですけどね。もうちょっと一人一人の、もっと自立でいいんじゃないかなって個人と思っていけばしますけ
もうやっぱり大きい企業でもそれこそリクルートさんとか、
ど。
ね、それこそ、ソフトバンクさんとか、あとどこだろう。まあ、サイバーエージェントさんとかもそうだけど、新規事業どんどんどんどん若手にやらせるみたいな企業は
ああ、そうで
大
す
き
よ
くてもあ
ね。
るんで、
確かに確かに。
それだけでもモチベーションは全然変わるかなと思うんですよね。それはだから10%ならやらせるのか、1%ならやらせるのか、いろんな判断があると思うんですけど。だから失敗を許容できるかどうかっていうのはすごく大きいかな。
大事ってことですよね。
いや、もちろん経営なんでね、なんで、その失敗のレベルとか、規模とかもある、もちろんあると思うんだけど、
いやいや、その
風
コー
土
チ
と
ング
し
や
て。
られてると、ね、みんなこうミッションとして、学びと成長みたいな話いくと、それをコーチングの中でどう実現されていくのかみたいなのですね。ただコーチングしてるだけだと多分それって実現しなくて、
そうなん
な
で
んと
す。
なく一過性で終わっちゃって、その後どうなったかなっていうふうにはなるような気がするんですけど、それを学びと成長まで持っていこうとすると、どうアプローチされるかなと思って、ちょっとそこが気になりましたよ。その辺はいかが
す
ですか？
ごく難しくて、どうしようもない、どうしようもないって言い方かもしれない。合わないっていうか、こう、自由にさせてくれない上司がいて、そこはコントロールできなかったりすると、いや、コーチングって自分がコントロールできることに焦点当てるんで、そこでどう見つけるかとかやる。でも、コントロールできないことが大きすぎると、
そう
コーチングす
で
る範囲も狭まるっていう
すね。
か、難しくて。だとすると、やっぱコントロールできるところは、やっぱ環境要因が結構大きいので、なので、やっぱ組織全体とか風土全体みたいな、どうしても行くので、企業
なっちゃい
研
ま
修やっ
す。
てても、結局経営者の意識がない。もう、そこ行かないんで。
わかります。もう、ふんづまっちゃいますよね。なんか、
踏んじまります、踏んじまります。
はいはいで終わっちゃうから、なんか、そこをね、なんかこう、変えていきたいなって僕も思ってますけどね。
そうなんですよね。
もうぜひ南魚沼で酒井さん行って合宿しましょうよ。
いや、やりましょう、やりましょう、
しご
ぜ
さん
ひ。
も、日本酒、むちゃくち
修
ゃ
行
美味し
さん
いん
来てく
で。
ださいよ。
だから、本当の意味でね、そのコーチングが生きるとか、生きるとか、当然重要なんですけど、継続できるみたいなところは結構大事かなと思ったりするんで、ちょっとそこは、せっかくの出会いなんで、あれですね、新潟で、ちょ
いや、
っと、ぜ
ぜひ来
ひ
てく
飲み
ださい。
ながら、何の会だって感じですけど。
前後不覚になるまで飲んでもらってください。
本当に、本当に、日本酒しか飲めない。
そうね、そうですね。何も考えずに僕階段駆け上がってるかもしれない、その時。
いいですね。無になってね。階段と対峙する時間みたいな。ああ、いいですね、いいですね。
そんな感じがします。
あれですよ。長谷川さんいらっしゃった時は、裸押し祭りって、3月のまだ雪深い時の祭りなんで、酒飲まないと、それで水飛び込む祭りなんですよ。
そうなんです。
酒飲まない
そ
と出れないんですよ。
うです。そう
だから申し訳ないんですけど、最初から日本酒縛りでね。
です。了解
ちゃ
です。むちゃく
ん
ちゃ美味しいん
と、
ですよ。むちゃくちゃ美味しいんです。
めちゃくちゃ美味しい
ちゃん
です
と
か？
ビールもありますから、普通に。
何でも飲みます。言われた通りにしますんで。
ありがとう
ちぎょうさんもぜひ。
ございます。いや、すごい行きたいですね。気になります。黒岩さんがされてる、学ぶ場を作るっていうところは、なんかそういう合宿みたいな形式ですか？数日間なんですか？
そうですね。いろんな施設があるんで、そこも今やろうと思うんですけど、究極的には、全然これが、僕の家のすぐ近くに廃校になった小学校があって、こういうのをリノベしたいんですよ。最終的に。
いいですね、いいですね。
に考えられて。
まだまだ、クリアしなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、それが僕の理想です
とりあえず周りの人からこう、ハッピーにしていかないと何も大きなことできないってありますもんね。
っていうのと、僕と関わってるとちょっと幸せになれるかなって思ってくれないとダメなんで、
そうですよ
そういう
ね。
のを一個一個やってるつもりです。すいません、不幸になった方がいらっしゃったらあれですけ
とんでもないです。ありがとうございます。
ど。いえいえ、とんでもないです。
とてもそれ
こんなお
もなん
話
か、
聞くだけで、めちゃくちゃこう、熱い
方っていうのが分かって、
そうですね。
人がちょっと上がりましたよ、うんうん、私、うんうん、私だけですか？
いや、
いやいや、本当に本当に。うん、
なんか、トレガンいけそうな気がして。
行きましょう、行きましょう。行きましょう、ぜひ、
うん。冬のね、なんかスキー場駆け上がるのはね、皆さん自由参加で、ゆっくり走る方もいらっしゃれば、頑張る人もいらっしゃる。
全然全然、ね、はい、うん。制限時間長いんで、全然大丈夫ですよ。うん、はい。
わかりました。ちょっと、なんか僕も、マラソンは、ホノルルとか走ったりはしてるんですけど。
あ、じゃあ全然 OK、
今年も行ってましたもんね。
そうだそうだ。だって去年走ったりはしてたんですけど、なんか、体重が重たくなってきましたんで、そこからまずやる。やらないとなと思ってます。
うん、いや、ぜひ、お越しください、はい、本当に、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと、向井さん、そろそろお時間になりまして。
本当ですね。
あ、そうなんです。あっという間ですよね、毎回。
はい、ちょっと、この回は終わるけど、個人的には新潟でっていう感じかもしれない。
もう、ぜひぜひ、皆さんでお越しください。
はい。はい、
なんか、ね、飲みながら収録もね、やったら面白いかもしれない。
面白いかもしれない。面白いですね。
そのまま流すとまずいかもしれないね。ちょっと、いろいろと。
ね、
一応の余地は残しときたい感じ。はい。
いや、ちょっといろいろな、3回にわたって、お話を聞くことができました。坂井さん、改めて感想というか、
いや、なんかね、簡単にセンター前打つなっていう感じのイメージで、まあ、なんていうかな、あんまり難しく振らずに、すごく来たボールを打ち返してるっていう印象があってですね、なんかすごくシンプルに考えて、だんだんとこう、シンプルイズベストの世界に入っていってらっしゃるような印象を受けましたっていう。うん、感じですかね。これはレフトに引っ張るわけでもなく、流すわけでもなく、ただセンター前っていうのを簡単に打たれてるような印象がとても。
野球に例えるのは、親父の証拠って最近聞きました。
あ、やべえ、
いやいや、すごくわかりやすかった。嬉しかったです。
うん、そうですか。
うん。
嬉しいです。うん、すいません。親父もこの辺で、あまり喋りするとまた言って親父になっちゃうので。ありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんもいろいろと。火に火がついたではないでしょうかね。ということで、はい、今回は終わりますが、次回ですね、私と長谷川さん、酒井さん3人での総括会がありますので、また次回もお楽しみください。それでは、黒岩さん、本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございます。本当に楽しかったです。
ありがとうございました。
しげさんもうまく戻していただいて、すごくしゃべりやすかったです。本当に
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さすが名司会。
これが気になる方は黒岩さんの、はい、プロフィールご覧ください。
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。